竹本ラジオ 2.1 です。
どうも皆さん、お次元いかがでしょうか。劇団ビープルの竹本浩二と
戸田直文と
松本さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、終わった
終わりましたね。
終わりましたよ。はい、総天然色アカペラロマン花とタイガ劇団ビープルの特別公演と。
そうですね。
いうことで、戸田の組脚本3年ぶりの書き下ろし。
そうですね、書き下ろしでしたからね。
はい、下ろしましたね。
下ろしました
ね。下ろせんのかなと思ってましたけど、下ろしましたよね。
下ろしちゃったね。
いやー、本当にもう今回もですね、まあ、バー T2 というですね、西宮北口の RJ&BMEs という、
はい、
ライブバーで行ってました。まあ僕が共同主催のイベントのちょっとファイナルと。
そうですね、
いうことでファイナルにふさわしく全然思ってないでしょ。
初めて言ったでしょ。
まあまあ、当日も言ってましたけど、はい、ファイナルとか言って昔からの常連が来るんかと思いきや8割方初めて来た。そんなに根付いてなかったっていう
ね、衝撃の事実。
そう、でも新規であんだけ埋まってたらいいじゃないですか。
むしろやめなくていいんじゃないかっていう感じがあるかもしれないね。
そうそう、ほんまそうですよ。いや、まあその中でですね、はい、まあ、アカペラ演劇という、まあ、朗読劇をやらせていただきまして、
はい、
今回はあの有名なテレビドラマ半沢直樹のテーマ曲に乗せて、
乗せてですね、
お届けする45分でございました。
これ言うてよかった
の。いいんじゃないですか。
全然いいですよ、もはや。
お金やないやなとか発生せんよね。
ライブバーですか、きっとライブバーでうまいことやってくれる。
ああ
、そうかそうか。
そうなんですよ、これね。まあなんて使いやすいBGM なんだ
っていう、あのサントラはちょっと驚きましたね。もう全部これでいけるっていう ね、どんなシーンでもね、
恐ろしいというか、はい、そこまでもう選曲の手間すらかけなかったっていう。
見方変えたらそういうこと。
いやいやね。
もうちょっと探せばいいのかな
っていうのも。手抜きというのは出てもらって手抜きなんかな。
まあなんかちょっとこう雰囲気というか、
はい、
のね、雰囲気はでも半沢直樹のもあるんですけど、
はい、
それだけじゃなくて、
そうですね、
もう一個あれですね、
はい、あの、
華麗なる
華麗なる一族、時代的にも時代設定がどんだけ有効か分からないですけど、
一番最初の3行ぐらいじゃないですか、
ね、一応まあ70年代という感じの設定なので、半沢直樹というよりはその、華麗なる一族によった設定ではあるよね、うん、だいたい銀行の話あんま出てこないもんね。
そうだね、
名前だけだね。
お前な、
確かにそうでしたね、はい、みんな騙されたんじゃないですかね。
半沢のパロディーやと思われてるけど全然違うから、ね、
全然違う。もっといっぱいいろいろ入ってる。いやー、ほんとちょっといくつパロってたかっていうことです
ね。そうですね、まあ順に行くと、まずはまあ半沢直樹、
半沢はありましたね。
で、そうですね、その親子三代の確執っていうところは、はい、あの華麗なる一族、
あとこれは顔を殴るのはやめて、私女優なのよ。
あったね。
これ、
何ですか。
これって女優の設定じゃなくて、あの三原。
あれ、やっぱあれ、あの
顔はやめな。ボディにしない
な。あれか、あれか。
じゃなくて。
あ、違うんですか。
W の悲劇。違かった。
W の悲劇。
あ、違うな。
W の悲劇な。何やろう。
あ 違うな、それは私、うん、ちょっとおじい様を殺してしまった、
そうそう、私おじい様を殺してしまった
よ、ね、もう何からもいただいてるかもわからんぐらいね入ってるんですよ、
はい、
これあとは何や、
あとはコロッケ、あコロッケがね、これどんだけの人、どんだ見た人のどんだけの人が拾ってくれた
か、これは名ゼリフ、
顔をやめて女優なのというセリフはもともと何のドラマや映画で出たものなんでしょうか、
ヤフー知恵袋ですか、
うん、
何でした
答えは、
やっぱダブルの悲劇、やめて顔をぶてないで、私女優なんだからお願い、舞台があるのです、
あーあーよかった、知らずにパクってるから、
いやー怖いな
そういやいやいやです、このたわしコロッケ、
そうですね、コロッケの、
これがあの昼ドラの真珠夫人で、
真珠夫人が何をやってるんです
かあったんですよ、
真珠夫人があった、
それは知らなかった、
そしてうーん、政略結婚っていうのは結構あれですね、
まあね、
いろんなところ
で、いろんなところで、はい、
まあ、ちょこちょこアマちゃん
って言葉が出たり、アマ
ちゃんは本当に出してるだけで
アマちゃんというフレーズだけですけど、
ね、特にこう何かかかってるっていう、
そ
う
で、ね、あでここはあれですね、
あれですね、青木衣を踊っている何かといえば、
は
い、ナウシカさんですよね、ナウシカのセリフがありましたね、
この辺関係ないのかな、
脱毒
するのは関係ない、
ね、まあ、何かありそう
っていうのあるけど、ね、よくあるよね、
何かっぽいっていうの
すごいですよね、みんながどっかで聞いたことありそうなことをつないで一つの話にするっていう、あこれはあの、はい、我々の劇団ビープルオマージュもあります
ね、そうでしたね、
はい、あの謎の中国人女優パピヨンの、はい、なんと、
はい、
エピソードゼロ、
中国人はまた違う人やしパピオンはまた違う女優さんやしや
ね、私の敬愛する牟田博彦という劇作家の作品をね、
はい、
フィーチャーさせていただきました、
そうなんですよ、これはもうビープルファンにはたまらない、
たまらないね
ネタやったんじゃないですかねでもビープルの以前の見たことあるのって全員ビープルの人です
よね、関係者しかいないけどね
くすらい知り合いでしたからね、
うん、あでここであゆみさんっていうのがもちろんその、
ガラスの
仮面、ガラスの仮面ですよね、まあ、そのオーディションをなんかこう勝負で決めていくっていうこの流れがもう
ガラスの
仮面いかにもって感じですね、はい、そして
お金なる一族だな、
お金なる一族の流れもあって、
はい、そしてオーディションの
ね、ああオーディション部分、オーディション発表していくと、
画面のあるシーン、
あるシーン、
そうですね、このパピオンが演技をこうお団子を食べる演技をしたんでしょうね、おそらくでパピオン負けちゃうんですね、
はい、
で負けてもう白鳥沢あゆみとい う, もうライバルが勝ったと言った後でスタッフが「来てください」と、
はい、
パピオンさん負けましたけども、その時に演技で使っていたお団子を実は泥でできてんのがすり替わってたんです、
はい、泥団子というね、
これはガラスの仮面では本当の舞台でお客さんを見てる前でパッと開けたら泥団子やって、でも北条麻也はそれを運命、俺はこんなの食べたの初めてだよって客の前で泥団子を食べるというシーンなんですよ、食べ
るわけにはいかないから、
それで女優の本能にこうムラムラとまた火がついて、
私もやる
ってなるの、そう、
すごい、もう名シーン
なんですよ、ごめんねしから言うね、それちょっと
あれはそうやったんですね、
そうなんですよ、
泥団子、
泥団子はもう絶対出さなあかんと思って
ました、ね、何の使命感だ
って何の犯人の、はい、犯人の乙部則恵という人、
はい、
犯人やったわけですけど、はい、これもまんまその
ガラスの仮面の
そう、お前マヤちゃんを落とし入れようとした、
自分は女優としてのし上がろうとした綺麗な女優さんが化粧までしてダサい格好して
田舎
者のふりをして付き人やってたという
すごい、
乙部の理恵も絶対出さなあかんと思って出しました、
乙部の理恵はこれめっちゃこうなまってますけど、
はい、
その、ま、漫画の中ではなまってたんですか、
一応田舎の子
やったな、
だいぶなまってましたけど、まあ、これの役作りは森さん中の大島さんっていうのコント、
はいはい、そうですね、
おどやん、おどやんは本当に何回も見たな、
お世話になりました
ね、おどやんはよかったな。そしてあ感動のシーン、
はい、
こうヒロインとね、大河という主人公がこうもう一緒に逃げようと言って逃げ出したところ、突然ヒロインが倒れるわけです、花子が、はい、で実は急に不治の病に侵されていたという話、
ここで初めてお客さんも知らされる、
知らされる。そして大河は梅田の歩道橋の中心で天に向かって助けてくださいと叫ぶというね、はい、BGM は平井堅さんでございますね。
堅平井が歌ってたね。
これは絶対やらなあかんなと思って
ね。セカチュウ、
セカチュウ。
ちなみにセカチュウは私は見たことないんです
よ。私も実は見たことないですね。
私も見たことないですよ。
ないんだ。CM で流れてたかなんかの感じだけでこうやってみた
感じだけですね、
感じで合わせていったで、あの一応こう第1話第2話第3話、
はい、
まあ正確に言うと第1話、第38話で73話、まああの連続ドラマのちょっと間を見せていってるっていうような感じだったんですけど、最終回はすごくシリアスなね、
そうですね、
感じでスタートしてて、なんと、まあ、その離れ離れになった、主人公タイがなんと急に視力を失っているという衝撃の設定、はい、
そうですね、
足の歩幅歩数を数えることによって間取りを知るという、
そうそうそう、
いや名シーンでした ね、
ですね、涙を誘うところです、
ね、これはね僕はあのあれですよ、ちょっと目閉じて顔上げたりとかするしてやってましたからね。台本
知りませんでした、
それ持ってるのに見てない感じのちょこちょこやってました
から、ね、知らなかった、前から見てない
、そうですよねやってましたよ、やってましたよね、目を閉じながら、あゆみさんってやってました、閉じながらやってました。
これは何もないですね。
あ、ここもここは実はその冬のソナタの最終回がこういうシーンがあって、ヨン様が視力を失って、でその、まあ、新しく建てたお屋敷の間取りをこう自分で知るために歩数を数えるという、そういうシーンがあるんです。それをね、これ絶対やらなあかんって
知らんかった、僕も見たことなかったんです、
実は僕も見たことない
よう知ってんな、詳しいです、
すごいですね。で最後、まあ、まあまあいわゆるハッピーエンドかなというところで、もう一度こう、平井堅さんが高らかに歌うところで、なんとカットがかかると、
はい、
抱き合うぐらいのシーンの後なのにカットが急にかかって、ここから我々台本も話すと、
そうです、
はい、
朗読劇なのに、
そうお疲れ様でしたみたいな、
はい、
急にお芝居モードになって、
はい、
最後は一瞬記念写真を撮りましょう
よ
なんてことを言いながら、ね、実際に舞台の上で写真を撮って、はい、終わると、
終わると、
実は劇中劇でした、
そうです、そうです。
これは、まあ、BGM も使ってましたけども、
はい、
蒲田行進曲の
ベタや
そこで締めるというね、
いやーもう一体いくつオマージュしてるんですかもう
だからね、
これはいいんですか、これこんなにオマージュしまくって、
オマージュまくりですね、あ、なんか手帳取ってきたね、
なんか最初そのこのプロットというか、また台本出来上がる前に聞いてた印象と出来上がった本が全然違った
あれそうでしたか、最初なんて
言ってたかな、
なんかそんなん言ってた、
なんか BGM も半沢直樹の感じじゃなかったですもん、最初に僕が浮かんだ
最初は。だから昼ドラとかっていうのを見てたんだな、そうそうそう、
昼ドラって言ったね、
そうか、だからそっちで行くとちょっと違うですね、
うん、あ、それは手帳、制作手帳じゃないですか、
はい、あの わゆる戸田ノートと俗に呼ばれている私のネタ帳ですけど、
戸田さんからしたら僕ノートですね。
僕の、あ、来た来た、
僕ノート僕ノートを書いてるわけですね。
そう、ここにそのネタ帳として一番最初の段階でどういう話にするかっていうのをこれメモってたんですけど、だからここに入ってんのは大体ネタを入れてますよ。
今そうですね、タイトルを刑務所の話、たわしコロッケ書いてますね。たわ
しコロッケ、この時点でもうあるでしょう。
ありますね。助けてください、
助けてください。
不安な A は富士の病、
空港で、ここは本当は花子さんとタイカが新婚旅行に行って、その空港で助けてくださいの予定やったんですよ。それがまあいろいろあって梅田の歩道橋の上になったんですけど
別に空港でもいいですよね言ったら逃げ出してガクって膝をつくタイミングのナレーションも問題だけでどこでも
梅田の歩道橋の中心の方がなんか面白い
だから割とね、小ぶりな感じ、
小ぶりな感じ
なるほど ね。なんかここに何ですか、これは。
これが入れれなかった
黄土色のバラの人
っていうのを紫のバラの人みたいな感じで出したかった、
はいはい、必ず助けにやってくるという、
そうで、それが黄土色のバラを持ってくるっていう
常に
ちょっと地味な感じという
か黄色っぽいやつね、黄色のバラくすんだよ、
それがね出せなかったですね。
なるほどね。いやだってこれってことは、
おじさんみたいな、
あのオーディションシーンでじゃあ引っ張るってことじゃないですか。
そうそう、
この感じでいく
とね、だから本当はオーディションをちゃんとやるつもりやったんです。
演技として芝居
ですね、規定演技とかパントマイムとか、はいはいはい、ガラスの仮面でもあったじゃないですか、
はい、
その曲に合わせて即興で芝居をするとか、そういうのをやりたかってんけど、まあページの都合上
それでも
時間ね30分のところが45分
まで押してたからさ、ちょっとねできなくて。そうか、
じゃあ完全版があるってこと、
ね、
完全版があるんじゃないですか。いや今回、
はい、
まあ久々にねこうやって、
はい、
あのまあインカムマイク僕つけてこう音響もやりつつやったんですけど、あのやっぱまあ場所が西宮だったんで、我々こう在住大阪なんで、こう大阪でまたやってほしいっていう声が
ね
すごい多いですね、多かったですね。あとこれやらんと再演じゃないですか。
再演ですか、
これはね。
再演じゃないですか。
そう、
早いうちにしないと半沢熱があるうちにやるとっていうところはあるんですよね。
あるよね。
ツークールは開けれない
と思うんですよね。これね、再演可能ですよ
ね。これはできますよ。これぜひね。
それは思ったね。
ちょっと本当に。で、あの、ずっとワークショップを開こうっていう話がこう、にわかに出てきてね。やりたい人はやりましょうっていう、
はいはい、
ちょっと実際こう初の劇団ビープル初のワークショップをこれで開いたらどうかっていうのをちょっとね思ってるんですけどね。いろんな人のバージョンを
見てみて、そうだね、そのなダブルキャスト、トリプルキャスト的に一日中これをやるっていうイメージをしたらいいんじゃないですか。入れ替わり入れ替わりして、
そうそう、時間で来るみたいな、
自分の見たい人の会に見に行くみたいな。
ああ、いいじゃないですか。
ほら来た。
ちょっと勇気者がいりそうな感じ。
ゲーそうやりますね。
だってやる人が増えれば増えるほど逆に見る人が減っていくから。お客さんとやる人とちょっと被りつつ
ある。ああ、そう。そういう可能性もありますよね。いやーでもこう非常にやっててもねこう。いっぱいの役いっぺんにやらんとダメやから面白かった
ですね、はい、面白かったですね。
僕はもう擬音担当ということで、
そうですね、
ウミネコから何から、
はい、そういう細かいやつは大体竹谷の役になってましたよね
そうですね、はい、そうそう、いろいろやりましたけど、あの辺はどういうふうに聞こえてたんでしょうね。
そうなんですね。
どう聞こえたのかちょっと分かんないですけど、 なんか好きなセリフとかってありました？やってて
好きなセリフ、
好きなセリフか。
僕はねナレーションも、はい、僕はもうこのねこのナレーションがすごい好きで、花子の目の前のアルマイトの食器には乾いたキャベツの千切りが盛られており、その上には確かにコロッケなよ、コロッケのようなものが乗っておりました。しかしその日の献立にコロッケなどなかったのですっていう。
なんだその
マフルな。これがね、傾向を重ねるごとに間が長くなっていく。
笑ってるし。
これこの後に花子さんが、まあ、松本さんが、
はい、私の主人、
これはコロッケなんかじゃない、これはタワシだってタワシを出す
っていう。どんどん言いにくくなって、ね、長くなるから。
でまたここに音楽を入れることになったんですね。
そうですね、
なった途端にもうなんかねノリに乗ってくるこれが。
そうまた BGM がよくできてるもんね。喋 っ,、ね、ってて気持ちよくなるようなね、
そう
なんですよね。それはあの瞳を閉じてもそうですよね。あの曲がかかった瞬間になんかちょっとい
い話になりますよね。
そういい話になる。
すごいね平井健。や
っぱ音楽のパワーってのはあるんやなというの
ね。そうですね。どうですか、なんか印象に残っているところ。
私はね、
なんじゃろね、
覚えときなとか言ってました。浅香光代のようなイメージで言ってましたけど。
私はやっぱりあゆみさんがね。
あゆみさんですか。
あゆみさんがね、
あゆみさんは一応劇中女性なんですけど、はい、トラさんがやることで、は
い、っていうやっててね、非常に気持ちよかったですね。
おー、
う
ん、
そう、
あらって言って
ました。そうそうそう。アインガンさんいらしてたのね。なんかこの声の高さがすごく出しやすくて、
今度がそれでセリフじゃないです
ね。かメインでやってたのがあゆみさんと、あと大河の父の誠一郎をやったんですけど、誠一郎の声は頑張って出してるとだんだんしんどくなって、
う
ん、
低い声ですね。
そうかすれてきたりするんですけど、あゆみさんはもうすごく自分で出しててこう伸びるような感じがあって、
まあトーンはあれですけど語尾が違うだけで基本実は地声、
地声に近い、多分一番近いんやと思うんです
よ。女言葉ではありますけど、
そう特に裏声を使ってるわけでもなく、
ちょっとやっぱり半沢の中の
ラブですね。そうですね、はい、あれを意識して役作りさせていただきました。
私のがいいやろうな。あんまりないっちゃあんまりない
たわしだわが言いにくかった
。
実は花子さんは翻弄されるばっかり
で、そうですよね。花子さん
セリフも意外と少ないというのがね、
実は。ああそうなん
です。そうな、対決のシーン自体はね、
そうそうですね、
結果しかないですしね。
何が気持ちよかったかな。
なるほど。
それはやっぱり私お得意のうっっていう叫ぶから、
倒れるところ、
あいがさ
ん
私の体はもうダメなのかもしれない。
ここだって血吐いてんのが見えたもん、ね、聞いてて。
そこまでは
吐いて血吐く病気なんかどうか知らんけど
ねえ、原曲2人で手を取り合って駆け出す2人で言った途端にこけたからな、こけた。
その一行後にしかし突然膝をつき、それは倒れたのでありました。
ガフガフってなって、
ゲフってなったからね。
BGM が瞳を閉じて、
ね、瞳を閉じて、
しかもこうフェードインで入ってくるという、
はい、で助けてくださいのとこでサビになるようにしてるっていう
これはちょっと、はい、練習と編集を重ねましたね。ここはね、
なんかその辺も今回画期的なことじゃないか
そうですね。そうですね、
曲に演技を合わせていくみたいなところが、
ね、そうですね、うん、確かに、まあ、やっぱやってる今までなんかこう音楽音響をセレクトする人と、うん、プレイヤーがまあかぶってるけど割ともう音楽担当の人が決めてきたものに それで行きましょうみたいな感じでやってたところがこう、なんかまあ3人しかいないしこういう感じでやったらどうやみたいなんでどんどん変わっていったところは、
そうですね、やりながらどんどん変えていきましたね。
最後のだってそのね、カット後に本じゃないようにするっていうのもこう劇ね練習してて、これもうなくしていいんじゃないですか
みた
いな、
そうですね、稽古中に出てきたアイデアですもんね。
稽古の回数少なかったですから、ほんまに残りあと2回ぐらいの稽古しかないいうところで変わったもんね。
そうで
し
たね。
じゃあ、まあ、できるやろみたいな。
これぐらいならね。
そうですね。
でもその柔軟な感じも含めて面白かったですよね。
そうですね。
確かにね。最後はあの蒲田行進曲全部終わった後に。暦の上ではディセンバーがかかるっていう特に何も言いない特にしかも触れることもなくただたまたまあれも稽古の時に入ってたから
そうそうそう
かけて、
でもこれでいいんじゃない
のってでってでってのに合わせてなんかメンバー紹介みたいな
ちょっとしていくみたいな。
あれも本番良かったんじゃないですか。
めっちゃいいタイミングで入ったんですよ、ね、曲が。
今までちょっと待ったりとかいろいろね時間余ったりとかしてたん
けど、ラストのタイミングで。
いや多分あのあそれもカメラを撮ってもらうっていうのをあの電音を、まあ、iPhone を使ったんですけど、iPhone の音を本当にアンプ通して、カシャっていう音はもうその iPhone の音を使おうと。
はい、
で実際にスタッフの人はそこのバーのスタッフの人にカメラを撮ってもらうと、
はい、
本当に撮るっていうこうそういうのもこういろいろ急に出てきた、
そうですね、アイデアでしたね。
そういうのでやることが増えたから尺がちょうどよくたまたま良くなったっていう、
そうでしたね。
そう、いや面白かったな、
ね、
ぜひ
みんな、
ね、
もうバナレしたってそういうこともスッとできるし
それもありましたね。
安心して、じゃあもう練習も2回ぐらいでやったら、
ね、竹山ももともとね仕事で喋ることをずっとやっていますけど、我々もピープルをやってないのに朗読劇でね何度もカフェで芝居をしてたので、あの距離感とか、
あ距離感、ね、
まああの、
ほ
ぼぶっつけで本番に入るっていうのも大体ね分かってたことな
ので
怖
まあでもそういうのが多くなっていきますよね、
はい、
いろいろやってるとね。いやでもあのこう髪が少なかったのは本番が一番少なかった
んですか。そうですね、あ、まあもう稽古あんなに噛んでたのにほんまに噛まなかったですよね。
私は、
まあ、何個かやっちゃった部分あったけど
私は最初だボロボロから始まったな。緊張してたからおーってたから。
あ本当ですか。なんかこう
あれ緊張したよね。足なんか
緊張しました。私は、
ね、私はすごいなんか足が重たいっていうの、動いてもないの足が重たくて動かされなくて体動かあこれあかんあかんあかんって力入ってるのが見えて分かって嫌やからと思ったのに、なんか全然体が重くてこうはぁ、あ、なんていうのこう
でき
な
かった
。
そう、どう立ってたっけみたいな感じになってなんだ
めっちゃ緊張したな。久しぶりやったからね。
そうだね。
それはどれぐらいのもう一言発したらだんだん治ってきたからじゃないですか、緊張は。
なんかあってん普通なら一言目あの芝居の時は一言自分のセリフ一言発したら、ちょっと楽になるでしょ、でもこれってもうあの出ずっぱいで動けないっていうから、どこで緊張が取れるようでちょっと不安やって読みながら自分でもこのまま続いてどうしよう下がることもできひんのにって思ってどこまで緊張してたかな、長かったんけどすご
い。そう、それは僕もそうなんですよ、大体もう最初の何行かで緊張ってほぐれてくるもんやのに、これまだ緊張してるまだ緊張してるっていうのが結構終わりの方まで感じてましたね。
僕ね喉がめっちゃ乾いて、
あ
1話ですごい乾いてたんです。本当にもうなんかくっつくぐらいの感じですごい喋りにくかって、ね、ほんま途中あの BGM でちょっと1話目終わって、引っ張って次のやつで、 まあ本当に BGM が変わるだけで僕らずっと前に立ってるだけじゃないですか、だからちょっとあの途中で水飲んだろうかなと思うって思うぐらい、いや確かにまあ1話の後半ぐらいでなんかそれが溶けてきて、うん、なんやろな、それが多分緊張やったんだよね、
そうそう
かもしれない、唾液が止まったの、ね、緊張であ
るだろうな、まあ、水飲めるようにしといてもよかったんやろ、
そう
ずっと喋る
間ね
45分
間、そうですよう考えたらね
なかなかないよね
別の動作をしてもいいよ、何かがあればな、うん、もうちょっと早くこうなんかなったんかなと思ったけど、うん、なんかねほんまに
そう
なんかこの状態を、でもカチッとしてたらあかんと自分で思ったから、もっとリラックスになる、近いからお客さんとの距離が絶対私らが体から緊張をこう出してたらお客様で緊張するからってずっと言ってたので、うん、あかんあかんと思って、それでちょっと足踏みみたいなのしたようかと思ったけど足が上がらへんねん、緊張して足固まっててかえ嘘マジでと思ってもうこれあかんわ緊張してると思って手震えるまではいかへんかったけど、うん、見たら分かるやろなと思うぐらいでもこうガチッとこうないとこずっと動かされへん状態やったので、しばらくの間ずっと、うん、だから水とかあればね、ちょっとこうふってできたのかもしれない
けど、朗読の時も全体としては1時間ぐらいやってるけど、だいたい15分ぐらいで一旦はけてまた出てきてっていう風にしてたから、その間に水飲んだりとか、それこそはぁーってこう
体の力抜いたりとかできるから
リラックスしたりとかってしてたけどな、
これ本当にちょっとドキドキしたね、
うん、まあじゃあ次回はそれをちょっと手直しして
手直し
やりましょうか
でも本当にこれでなんというかモバイルというか、
うん、
あっちこっちに持ち運びできるようなネタだろうなとは
思う、ね、そうですね、
だから今までその音響を別の人が操作してたから、うん、実際の役者プラスもう一人必要っていうのがあったりとか、うん、その機材が必要やったりとかっていうのがあって、
うん、
なかなかそこまでこう自由に持ち運びっていうのが難しいなと思ってたけど、
うん、
今回まあ竹山が一人でやりながら音を出すというのが
そうですね、
可能だということが分かってしまったので
、ほんまにね、
多分竹山はすごい大変
だと思うんだけど、
いやどこやった、どっかでもまあなんか結構大変な忙しいところは多分どっかあったと思うんです
け
ど、いろいろ試行錯誤はでもしましたよね、音出しもね、
そうそうそう、
ハード別外付けのハードから音源出してたらちょっと遅れんなみたいなんでね、うん、もうパソコンの本体の方に移したりとか、そうそう、
その音出しも多分本番はノーミスやったですよね、
そうですね、うん、本番はそうですね、
稽古最終日までちょっと危険やったけどね
なんか特性がちょっといまいちつかめなかったっていういやでもやっぱ稽古は大事ですよ、
大事ですね、
あの稽古でうまいことできてたらダメやったと思います、
おなるほど、
稽古で失敗するしたから修正ができたと、だから慎重にワンクリックだけ
で
変えるようにしたし、確かに稽古ってそういう面でやっぱ大事じゃない
ですか、ね、失敗するもんなんかもな、
うん、いや本当にお疲れ様でございました、
そうですね、
まあ、次回もまたねワークショップになるのか再演になるの か,
るのか
大阪のライブバーで、
はい、
ちょっとまた
大阪のバーで探してね、
そらちゃんそらちゃんもねよく毎回夜うるさかったのにな、
ね、やってくれたね、
ありがとうな何の声いやぜひ、まあ、とりあえずじゃあ僕はあの今やってる声テクに来てる生徒でちょっとこれを読ませてみて、
うんうんうん、
まあちょっと聞いてみたいっていうのもねありますし、
そうだね、
これだっていろいろできますもんね、
そうですね、
なんかどこでみんなが楽しんでくれるのかっていうのをちょっと、
うん、
テクのメンバーにやってもらって
ですね、今回我々3人でやったけど、
うん、
人数割と融通聞くもんね。5人でやってもいいし、
うんうんそうね、
ひょっとしたら2人ででもできる
のか、ね、
2人は大変じゃないですか。
無理かな、
分からん、やってみたら分からんけど、まあ、ちょっとしんどいやろな。
多分3人同時に出てくるシーンがあるじゃないですか。
ああそうか、
あそこがややこしくなる。
取材では言いましたけど、
ゆう一郎と大河と花子が3人で喋るところとかが、
ね、ややこしくなるね。
おそらくみんなその辺がどうだったのかっていうのね、感想聞きたいですけど、本番後にちょっと感想を聞きましたので、
はい、
それをじゃあこの後にちょっとお届けしますんで、
うん、そうですね、
皆さんそちらの方じゃあこの後引き続き、
はい、
お楽しみください、
はい、お願いします。
ということで劇団ビープルの竹本浩二と、
はい、戸田直文と
松本さん
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
終わりたてのバー T2 のですね、ステージの上にいますけども、ちょうど今バー T2 を見たお客さんが出てこられましたよ。ちょっと聞いてみましょう。すいません失礼します。
ビープル最高、
面白かったです。
それでいいんですか。
いやあのビープル久々にビープルの公演を見させていただいて、すごいあの懐かしい、
あ
懐かしさを感じた。
3年ぶりですね。ゆかさんはもうディープル離れてもう何年か分かんない
です。もう分かんないですからね。
そうになってからね、うん、そうですから
売れて鳴かず飛ばずですよもう。いやでもなんかあの懐かしくて良かったですよ。面白かったですよ、こう客席から見るディープルは。
ちょっとジェラシーを感じたりとか、
そう、感慨深いものがありますね。
あそうです、
うん、
やるやるとは聞いてたけどね。
そうやな。
慣れない、慣れないからすんなよ。やるやるとは聞いてたけど、まさかここまでやるとはなまで言わない。
うん、何言ってくれるか
じゃやるやるの意味がちょっとようわからんかった。
いや、やるやるとは聞いてたけどってよく言うじゃん。
やるよ、
う
ん、
そうよく言う。
いや、公演をやるやると言うてるみたいな感じだったで今。
違う。やるやるけどすごいですね本当にね、はい。勉強になります
。出ましょう、また出ましょう。
はい、で出たいんですけど。
お前全然出てない
よ。ダンスなんか踊ってる暇ないやろそんなもん。
なんで？
その暇があったら朗読劇やったやん。
ダンス踊り
ちゃんとなまる人の役を用意して
そうだそうだ、
あれ
だわざわざ生る人の役用意して、
あの役見ながらもう本当に胸が
胸が痛
い、ジガジガしてきた。
何ジガジガする、それやそれ、そういうの欲しいんや。そういうの欲しいんや俺たちは。
ここまでナチュラルになまれる人がねいないから。
いないで
しょ。私がやったら一発やったの
そうやで、
練習がほんとすごい短縮された。
頼むわ。
はい。
ぜひやりましょう。
やりましょう。
ということで、劇団ビープルの
牟田宏彦と
牧子でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何さあということで、じゃあ
ちょっと。
いや誰もボケろって言ってないから 見た感想をね、いつもあり、まあ、劇団ビープもやりましたけど、ね、感想をちょっとお願いしたいなっていう。
全体
どうですか。
面白かった。
何がどんな感じで、ネタ分かった。
いろんなのが混じってたけど、
う
ん、
そうそうそう、ね、
パロディーが、いろんなパロディーが
なんかお気に入りのパロディーありましたか。
タブなんかどうなんですか。倍返しに必要としてうまいことそれ2回あれみたいな。
ああ、倍返しね、有効になるかどうかっていう、あれお気に入り
言えないのか。そう考えるとこういろんなのをこう組み合わせてって完成してるから、うん、面 白い。
またやるってなったら見に来てみたいなって思いました。
もちろん。
あ、本当ですか。
はい、
さあ空気の読める2人目。ありがとうございました。
結構想像できるから面白いね。自分の中でこういう風景でみたいな。
すいません。あと今あなた見たでしょ。あなた見たでしょ。
見てない。
見たんでしょ。どうだったのよ。
いや。あのえ、ほんまのこと言っていいの？
ほんまのこと言って、ほんまのこと。
今写真入れてんの？はい、先生写真撮りたいって。
あ、いいですよ。インタビューしてるところ
が俺が聞いとるかな。俺が聞いとるだろう。
いやいやいや、さっき言ったこと
どうしてんの？あ、
何半沢直樹も、華麗なる一族も、風の谷のナウシカも、アマちゃんも見たことがない。
あ、え、で唯一見たことあるのが
ガラスの仮面。
まあそれを差し引いて、
まあ、面白かったよ。あ、うん、で
声ちっちゃいな。声ちっちゃいな。面白かった
。ええ、面白かった。平井堅に悪いんじゃないかっていうのが、あの感動的な歌をちゃかしやがってって思ったから。
ああ、なるほどね。
ま
あ、でもぜひね、まだこれからも劇団ビープル、ビープルブログの方で活躍してくださいよ。
書けよ、みんな。皆さん書いて
くださいよ。あ、でもな、あの、唯一千葉も書いてんの？
千葉さんが最近ちょこっと書いてくれてるの。
あ、じゃあ俺今度から頑張って書くわ。
なんか、大きいの個人ブログみたいって千葉ちゃんに言われる。
頑張って書くわ。
書いてよ。やらなあかんことはやらなあかんで。
そうやね。それが唯一ビープルとして今、だから一番活動してるの大きいやね、ビープルとして活動して
る。一番ビープルやよ、私は。
ほんまやん。ほんまやん。なあ。
出えへんけど。
なんで出えへんの？
恥ずかし
い。いやー、もう、そんなまあ、まあ、あの、気をつけて帰ってくださいね。はい。はい、どうもありがとうございました。
グダグダ。